どんなもんや、 もんや。
はい、どうも、とこいちです。そうですね、今日はあるテレビ局さんにいますけども、その楽屋でございますがね、前回はまあ2人でお送りしまして、新曲のまたねの話などもさせていただきました。5月5日リリースなので発売まであと1週間と、いうことでね。そうですね、まああの、うん、またねという曲、まあ皆さんにこう早くね、まあフルサイズとかで聴いていただきたいなという思いもありながら、カップリングなんかもねフルサイズで、あとまた歌詞カードでね詩を見ると印象が変わるものもあったりもすると思うので、ぜひ5月5日楽しみにしていてほしいなと思いますが、そして日生劇場で、行っておりますミュージカルチャーレートチョコレートチャーリーとコツチャーレートだひどいな、ごめんね、今ねちょっと俺脳がねおかしくなってるのよ。これはねなぜかっていうと、今収録してた番組でちょっとやられましたいや別に脳がやられたってちょっと変な意味じゃないんですけど、なんかちょっとねすごかったんでね、すごかったという意味でねちょっとやられちゃいました。はい、ミュージカルチャーリーとチョコレート工場がですね、まあオンエア的に明日4月29日までの、日生劇場での公演と、いうことになっておりますね。まあこの後博多での公演があって大阪での公演もありますけども、まあここまで、まあ振り返る、そうですね、まあ日生劇場久しぶりだったんですね、自分にとって27年ぶりぐらいのね日生劇場だったんですけども、うん、いろいろねその27年前に立っていた時のことを思い出すかなとか景色とかね思ったんですけど、何も思い出せませんでした、すいません。はい、まあ当時も本当てんやわんやだったんでね、まあでもチャーリーとチョコレート工場をやるにあたってはね、すごく作品に合った劇場なんじゃないかな、だったんじゃないかなと、はい、思いますけども、まあこの辺のメールもね来ているということなので、この後ご紹介できたらと思っております。はい、ではどうもとのどんなもんや始めます。では、先ほどもちょっとお話ししました、我々の新曲です、またね、聴いてください。
時に生まれるシンクロ確かな愛は封じる
何でも小屋の太った美人、ラジオネームコッパさん、これさもうパカバカ見えへんのよね、パやんね、うん、あのそういった意味ではね、あの最近あのもういい加減ちょっとメガネ作ろうと思って、ちょっとメガネ屋さん行ってきました。私小学校5、6年ぐらいから目が悪くなって、で中学も1年かな、小6かな、どっちからか、もうずーっとコンタクトなんですね。で、メガネ、その小学校時だけ持ってたんですが、もう使わず、もうずっともう寝る以外完全にコンタクトで生活しておりまして、で、久しぶりにもうちょっと、あのね、これチャーリーとチョコレート工場、やっぱりメイクもちょっといろいろ濃いということもありまして、これ以前もちょっとラジオで話したよね、撮るときに目がコンタクト曇るんですよ。で、最近はもうメイクを撮るときにコンタクト取って、で、メイクを取って、で、風呂入って、で、入れるっていう風にしてるんですけど、それでもね、やっぱね、ちょっとあんまり、なんか、あんま調子良くないな、みたいな日があるんですよね。だそういうのもあって、これちょっといい加減、メガネでも過ごせるようにしたいな、っていうふうに思いまして、メガネ作りに行こうと思って行きました。で、な、自分でもその、視力的な部分とか、把握していったつもりではあったんですけど、右目だけ、めっちゃ乱視でした。だこれやね。だから右目だけがめっちゃ乱視なんで、なんていうんですかね。右と左で全然違うんですよね。だそういった意味でも、このね、近くの、なんていうの、字がこう、二重に見える。だから、あ、ということはじゃあ老眼ないんですねって、その、お店の人に言ったら、うん、ちょっとありますねって言われて。あるんかいっていうね。ちょっとありますねって。でもやっぱそのね、片方だけ乱視がきついっていうのが、やっぱりちょっと酔う感覚になったりとかする。まあ確かにね、それをね、すごく感じてはいたんですよね。まあまあ病院って分かってはいたことなんですけど、だからね、結構右と左で、うん、で、ハードコンタクトって乱視も結構勝手に矯正されちゃうんですよ。だからハードコンタクトが好きで、ずっとやってたんですけど、だからメガネ作りにあたって、右だけ乱視矯正入れるレンズにしてっていう形に、うん、したんですよね。まあでも、ハードだと、その矯正されると言っても、やっぱり乱視はちょっと残るので、だそういった意味では、こう、なんかね、このパがバに見えたり、っていうのはこれも否めないですね。はい。というわけで、やっと読みます。コパさん。日生劇場でのチャーリーとチョコレート工場を行かせていただきました。曲に合わせて客席側の照明の色が変わったりして、没入感があり、とても綺麗でした。コーチャーもおっしゃってましたが、日生劇場はチャリチョコにとても合っていますね。とても楽しい工場見学でした。いつか新しい帝国劇場でも見たいなと思いました。日生劇場のシャワーの水圧はいかがですか？あ、水圧全然問題ないですよ。うん。 だけどおそらく以前そのさっきも言ったマスクというミュージカルで立ってた時もそのシャワー使っていたんでしょうけど、でもリフォームとかされてんのかな、やっぱり。なんか全然やっぱ記憶が蘇らなかったんですよね。はい。まあその日生ね、あの客席側の照明、あれ結構最近あれできるようになったらしいですね。なんかシステム的に。なんか前自分が立った時はそんなシステムなかったみたいで。で、ウォーリーさんがね、演出的に、あの、舞台側と一体感を出すために客席側の明かりも、あの、緊急事態システムが不純物を探知した時とか、客席側も赤いライトになったりだとか、なんかそういった演出でね。日生劇場ならではの演出になっていた感じでしたね。さすがにああいった演出は博多とか、大阪フェスティバルホールではちょっと難しいと思うので、川越でもやりませんでしたしね。まあ日生劇場ならではの演出だったので、まあ本当に作品に合った劇場だなというふうな、気は私もしていますが、この方が言っているように新しい帝国劇場でも見たいなとおっしゃってくださっていますけど、まあね、新しい帝国劇場でも立てるように頑張んないといけないし、お客様にそう思ってもらえるものを提供しないといけないし、ね、頑張りたいなと、はい、思っております。埼玉県綾菜さん、ニューヒストリーカミングアリーナライブ、開催決定おめでとうございます。井上義雄さんとホストを務められるとのことで、今からとても楽しみです。義雄さんとリムジンに乗っているティザー動画も拝見させていただきましたが、後期で気品あふれるお二人が、それぞれ語られる帝劇への思いに胸が熱くなるとともに、帝国劇場の文字看板のインパクトも強く印象に残りました。ティザー動画撮影での裏話やライブでの注目ポイントなどがあれば教えていただけると嬉しいです。
裏話は、特に何もないかな。
いや、なんか最初、そういったティザー動画を撮るっていう時に、まあこういった案ですっていうようなね、ちょっと根底的なものを見せてもらった時に、最初もうほんとね、スポーツカーに乗って現れるみたいな、高級なね、案が出ていたので、いや、これはスポーツカーじゃなくて、なんかできたらクラシックカーの方がいいんじゃないですかっていう話を、その方が多分世界観が、なんか、いいんじゃないですかねっていう話をして、ああいった形になりましたけどね。まあ、でも結構、吉尾くんも、僕もね、私も、なかなかスケジュールが厳しい時だったので、はい。まあ、その中でも短時間でね、撮影していただきましたけどもね。まあ、内容的にはまだ今んところ言える形見ない、みたいな部分は、なかなか難しいんですが、やっぱりその、アリーナ。ね、劇場空間ではないので、アリーナという広い空間なので、どういった形で、ミュージカルナンバーをね、皆さんに届けられるのかっていうところだとか、こんなコラボが見られてるのかっていうのも多分あるでしょうし、あと、そうですね、それぞれもちろんミュージカルナンバーだけじゃなくて、それぞれのルーツというか、なんかそういった部分もあるじゃないですか。なんかそういった部分ももしかしたらそれぞれの演者の方の良さみたいなところが伝えられるコンサートになったらいいんじゃないですかねっていう話もちょっとしたりもしてたりとか。でもどこまでがね、できるかっていうのは、まあ、今後どうなるかわからないんですけども、そんな話もさせていただいたりだとかね。はい。まあ、もうミュージカルのファンの皆さんや、もういろんな幅広い方にね、その帝国劇場、新しい帝国劇場ができるまでこう繋いでいくという思いを、なんかこう吉尾くんと二人でホストを務めさせていただけるというのはすごく光栄な、ことなのでね、みんなでこう思いを馳せながらとか、思いを馳せたり、未来に向かっていく形というものを、感じられるライブになればいいのかなというふうに思っております。はい。ラジオネームみななさん、井上芳雄さんとの番組イン ターミッション夫婦で拝見しました。私たち家族は10年ほど前ロンドンで1年間ほど生活していたことがあり、当時と変わらない街並みやマーケットの盛況ぶりなどに夫婦で懐かしいね、あそこ行ったねなどと言いながら見ていました。特に懐かしく感じたのは地下鉄の車内アナウンス。あの音声が当時のままで聞いた時にいろんな思い出がぶわっと蘇り、しかもちょうどお二人が音の感情や思い出のつながりのような話をされていたので非常にタイムリーでした。ロンドンの地下鉄の乗り心地はいかがでしたか？ちなみに切符を買うより IC カードを買って使うと料金は3分の1くらいになります。そうなんだ。ロンドンの地下鉄乗り心地は別に良くはないですね。急発進だし。急発進だし、急ブレーキだし、みたいな。で、狭いんだよね、すごい。ちっちゃいコンパクト。横幅も天井も。ね、向こうもね、日本人より大きい人結構多いのに、なんか横幅もこんなコンパクトなんだ、みたいなね、感じですよね。まあでも日本で地下鉄に乗ることが、乗ったことがほぼ皆無なので、比較のしようがないというのが、まあ私の現実的なところなんですけど、うん。でもなんか、その、あの時にもね、話していたように、なんか地下鉄の音って寂しく感じてしまう。地下鉄っていうか電車の音がね、寂しく感じてしまうんですけどね。まあでもなんかロンドンだからこそできる体験でね。はい。いい体験でございました。ラジオネーム童話さん、やりとりどうもと見ました。つよしくんが好きなホットケーキでお祝いされていたのを見て、文字とか小石さんらしいなと思い、二人のやりとりにとても幸せな気持ちになりました。誕生日のホットケーキに飾ってあったフルーツが計47個で思わず怖い怖いと言ってしまい、そうなの？あ、俺もわかんない。そうなの？だとしたらすごい俺も怖いんですけど、それ。あ、スタッフがそうしたのかな？どうやろう？ぜひ撮影した時のエピソードなどあれば教えてほしいです。今こうやって話してる時点で俺が全然ほとんど用意してないのバラバラないかい？いや、違うんですよ。一応相談させてもらって、あの時、あの、レコーディングスタジオで、ちょっといろいろプロモーションのあれがあったので、その時に何か用意したいものある？って聞かれて、ああ、じゃあ、っていう話で、つよしくんの好きなホットケーキを、まあ、お願いして、で、なんかいろんな、なんだろう、デコレーションとかも置いてくれてたんだけど、俺的にはシンプルだろうと。で、お皿も3種類ぐらいかな。こいつのセンスで選べるようにということで用意してくれていたので。で、ホットケーキやったらこれかなっていう感じで選んで、はい。メッセージとして、ホットケーキにおめでとうと書いて、はい、撮らせていただきました。で、この47、フルーツが47個ってすごいな、これ。もしそうやったら、俺あの時、一応やっぱり、イメージカラーっていうか、私が赤で、つよしくんが青っていうのがね、ずっとあるので、なんとなく、いちごだっけ？いちごとブルーベリーだったかな？もう、なんとなくそこにこう、あと他の果物も用意してくださってたので、だけど、いや、これはもう赤と青でいいんじゃないかなと思って、ザバーって入れたんですよ。ザバーって。ザバーって入れたのが、それが、ま、47歳の47個になっていたっていうんだろう。これもうある意味の奇跡じゃないですか。怖っ。俺そこまでほんま、全く頭回ってへんかったよ。これ数えると47個あるってこと？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,
成されてんのかな。47もある。
47です。
いやまあまあまあ、でもある意味、でも本当ある意味奇跡だよね、それだったとしたらね。うん、まあまあ、まあ、ちなみにこれはある
レコーディングスタジオの会議室でね、撮りましたけど、この後スタッフみんなで、ちょっと冷えとるけど、うまいな、って言いながらスタッフも食べておりました。はい。というわけで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。ああ、そうですね。怖かったんでね。じゃあ、怖い怖い、どうぞ。
夜の影揺れる葉感じてよ my soul 濡れぬぐり日々の散らす溶け合ったら we fall 消えてゆく街のノイズ絡みつく味と息揺れる髪溺れてく震えてるディープラン耳を塞ぐ
小一のドエスアドバイス、はい、お悩みに答えるコーナーでございます。宮城県桃香さん、2023年11月27日のラジオで学校の悩みを聞いていただいた宮城県の桃香です。あれから2年が経ち、私は中学3年生になりました。今年受験生なのですが、勉強が遅れてしまっています。でもなかなか勉強のやる気が出ず困っていて、ぜひアドバイスお願いします。うん、ちなみにこの方が、以前読んだやつは、私は今小学6年生で学校に行ってるんですが、学校で一人でいることが多いと。一人でいることが多いと自分ってみんなにとって必要ないのかなと思ってしまうことがあります。っていうような悩みをね。はい。送ってくださった、この方が今は中学3年生だけど受験勉強やる気が出ない。なるほど、どうしようか。じゃあたまに久しぶりにドエスなアドバイスしようかな。ね、久しぶりに、君がそれでええんやったらええんちゃうね、っていうのが俺からのアドバイスかな。今の苦しみによって一生後悔するのは君やでっていう意味ですかね。今しかできないことってあるんですよ。ね。まあ、確かに学校の勉強ってつまんねえし、俺もつまんなかったし、何の意味があるんこれ、みたいなことも思ったことがあるけど、今やってることってほんまに今しかできへんのよね。だからそれがこう、なんか後で後悔するとか、あの時ちゃんとこれ学んでればよかったなって、正直あれ学んでればよかったなって思ってますよ、私は。だから、だから後悔になるやん。でも後悔する人生なんて送りたくないやん。だから、桃香さんにとって後悔しないためにはどうすればいいかっていうのを、もう、あとはもう自分で考えなさいっていう話ですよ。ね。だから、あえて、なんかこう、頑張れ。やるんだよ。やんなきゃいけないんだよ。頑張れ。とは、僕は言いません。はい。今回に関しては、君がそれでええんやったらええんちゃうって言っときます。ね。はい。というわけで、アドバイスしてほしいお悩みお待ちしております。そして普通のお便りもお待ちしております。メールアドレスは、どうもとアットマーク JOQR.net、どうもとアットマーク JOQR.net までお送りください。はい、では、もう一曲、これから始まる物語 どうぞ。
ああ、頬をかすめてく春の風の音、遠い空色を変え、ああ胸をすり抜ける、季節のざわめき、遠い明日を呼んでいる、立ち止まり揺れる不安も抱きしめた、歩いてきた、失って出会える未来が今ここで、
今ここで
重なっていく、ここから始まる
別れショートポエム、今週は三重県のクロちゃんからのポエムです。ポカポカ陽気な日、車の運転中、ふと後ろを見たらオープンカーが走っていた。珍しいなぁとじっくり見たら、運転手がしっかりとマスクで顔を覆っていた。花粉症ならわざわざオープンにして乗らなくてもいいのにと思いながらチラチラ見てしまった。いや、花粉やけど風は感じたかったんじゃないですか。まあ、僕はオープンカーに乗りたいと思うタイプでは全くないので、車の剛性もオープンって落ちてしまいますし、あまりオープンカーに興味はないタイプの人間ですけど、やっぱ風を感じたかったのよ。ねえ。いいじゃない。いいじゃない。オープンに乗りたかったわけでしょ。まあ、で、車の中で全然マスクしながら、締め切ってても、マスクして運転することもありますけどね、全然ね。花粉ひどい時なんかはね。はい、来週は放送は通し君でございます、そして文化放送でお聞きの皆さんはこの後タイムレス佐藤勝利原よし君のレコメンでお楽しみいただける、あ、この今日は今週はよし君の担当ということで、はい、よし君頑張ってください。はい、ここまでのお相手はどうもとのどうもとこちでした。失礼します。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ、次回4月30日木曜日の放送は僕宮舘涼太と
私佐久間大輔のラビットコンビ2人でお送りします。いよいよゴールデンウィーク突入。
スノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
悲しい
パーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーです。
チャンピオンズのダイちゃんです。
ポッドキャスト QR スガちゃんダイちゃんの上り気味、
なんと3月26日の更新で最終回を迎えました。
んで
ー、うわー、ラジオなのに変な顔しているということを軸にしたラジオです。今面白いね。
皆さんぜひ聞いてね。
僕の名前は杉本伊織です。8歳です。
僕の名前は渡辺雄大です。7歳です。
5月5日子どもの日に僕たち2人でラジオをやります。
放送時間はお昼1時からです。
こちょこちょプレゼンツ、せーの。